タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。2025年12月19日夜10時、今宵も東京府中市、ブバイガーラ駅前のラジオたまり場さんのスタジオから、私ライターで、編集者のタロイモ太郎こと岩本太郎が2週間に一度30分間の番組をお送りしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、12月2回目で、まあこれが今回は、今年最後の放送ということになるんですかね。まあ皆さん お忙しい、毎日を過ごしておられるんではないかと思うんですが、岩本もですね、相変わらずこの、まあ、週刊誌の編集者をやってるもんですから、もうバタバタ続きで、まあ年末ってのは特にね、いろいろ追い込みになってですね、新しくなるんですけれども、そうした中でね、今回はちょっと今日あたり、まあこれ収録実は2日前にやってるんですけどね、いや、ちょっと体調壊して倒れちゃいまして、久々にお医者さんに行ってきました。なんでかっていうとですね、なんか、ね、頭がズキズキしたんですよね。もう一昨日の夜ぐらいからなんかちょっとぐーっとなんかあれだな、変だなと思ったら、昨日の、昼過ぎあたりから、ちょっとなんというかな、こめかみのあたりがズキズキズキズキ言う。で、おかしいぞ。でも体温を測っても平熱だし、咳もくしゃみもない、鼻水もない、食欲も普通にある。全然風邪の症状ではないけど、このズキズキ感は一体なんだ、これはやっぱりやばいんじゃないか、というふうに思いましてですね、自宅から最寄りの中野総合病院というところに行ってきて、まあ、久々に3年ぶりぐらいですかね。前回行ったのがね、ちょうどコロナの頃の、オミクロンって言ってた頃だったんですよね。あの頃にね、やっぱりなんか熱が出たんで、その時は、受診しに行ったら病院の中に入れてもらえなくて、外のところでなんかちょっと問診みたいなものを受けて、離れた別室みたいなところに行って、抗原検査みたいなものを受けて、結局陰性だったっていう。陰性だったことは分かったんだけど、それ以外の問診ほとんどやってもらえなかったし、一体あれは何だったんだろうっていう、まあそういうふうな感じの受診体験だったんですけど、それから3年ぶりということで、今回はまあ初診扱いになりまして、だから初診料として3300円とか取られてですね、それから、ちょっと、まあそういう頭がズキズキいってるんで、これね、脳の中のね、そういう病気だとまずいだろうと思ったんで、一応 CT 検査も受けました。そうしたところ、全然問題はなしと言われてしまいましてですね、結局、やっぱりのね、仕事のストレスで、結構、そういう痛みが出たんではないかというふうなお医者さんの診断でしたですね。まあ、ちょっと確かにね、スマホの画面とか見るとズキってくるんですよ。やっぱこれね、まあ、スマホの画面もそうなんだけど、仕事柄ずっと日中パソコンにね、職場のパソコンにずっと向き合いっぱなしなんですよね。だから本当目が疲れる。今年あたりは本当に老眼がもう進んじゃったもんですから大変なんですよ。もうだからね、ゲラって要するに構成刷りですね。印刷した原稿を入れて紙面の状態にすり上がってきたものを構成刷りにするんです。それにいろいろ赤字でここを直すっていうふうにやってくるんですけど、それの字を見るだけでも本当にメガネ外して紙に、目をくっつけなければいけない。もうなんかね、2025年の一番の思い出って俺これじゃないかなって実は気がしてるんですよね。この老眼が進んだっていうのが個人的にも一番の思い出で、その老眼が進んだ25年の最後にそういう形で体調を崩して、頭頭痛が出て、病院に行って何ともないぞお前って言われたっていう、まあなんか変なね、オチがなんかついたかなというような、まあオチってのもまだこれからあるんですけどもね、まあそんなような年の瀬に入りつつあります。というところで、まず今回はですね、まあ、前回までずっと何回かに分けてお送りしてまいりました、ライター鈴木理恵さんの、みんなのためのリハビリテーションという本ですね。今年の夏に刊行されたんですが、まあ、鈴木理恵さんというライターさん、私の古い友人なんですけれども、彼女が、脊髄腫瘍という病気にかかって2029年に手術をした。10万人に1人か2人っていうふうな病気なんですけどね、当然そういう病気ですから手術も大変で、手術後のリハビリも大変であると、いうことで、その体験を綴ったみんなのためのリハビリテーションという本を、今年、8月だったかなに出して、そのインタビューということで、伺ってきた。今回はその4回目になります。まあ、前回まではその病院でのリハビリ、まあ、手術、っていうのは一体どうだったのかというふうな、まあ、お話を中心に伺ってきましたけれども、まあ、今回はその ライター、もともとそういうジャーナリズムの仕事をやっていたリエさんが自らもそういうあの病気を背負ってですね、そういうリハビリ体験みたいなのをすることになった。それをあえて、あのそういう形で本にしてまとめようと思って、世の中にそうやって自分の体験を発信しようと思った動機っていうのは一体何だったのかっていうふうなあたりの話を、伺っております。まあ、その話、まあ最後の最終回ということで、まあ10分ぐらいの音声テープなんですけれども、音声、録音ですね。テープってもう言わないよな。そういう音源を聞いていただいた後で最後、またちょっとリエさんからのリクエスト曲っていうのをちょっとかけさせていただければというふうに思っております。それでは、鈴木リエさんのインタビュー4回目、お聞きください。実のところこれ本にしようっていうのはもう結構早い段階から考えてました。
考えてました
やっぱりさすがさすがライター。
もちろんもちろん、それはやっぱりある意味病気になった時からこれは本にできるかもと、うん、思いましたね、うん、どんな内容にするかまでは考えてなかったけれど、そのまあその障害がここまであの大きいとは思ってなかったんで、これまだ引き続き何かあの本なり何か発信することはしていきたいと思いましたけど、でもやっぱり本にはしたいと思ってましたね、うん、この経験を、うん、
なかなかやっぱりできない体験ですもんね、うん、
そうですね、うん、本当にできないです。そう、もちろんそのいろんあの何があれかっていうと、自分の体験を客観視するってことができないんじゃないかなと思うんですよ。
うん、そうですね。
そう、あの闘病記を書くことは誰でもできるかもしれないけど、自分の経験が制度に照らし合わせるとどういう意味があるのかとか、うん、っていうことってなかなかやっぱりこう知らないと書けないことなので、
そうですよね、うん、そこはやっぱりね、昔取ったキネスカというか、なんかそれが生きたという感じだよね。
その通りでライターやっててよかったなと思いました、
うん、その記事の、まあ、ネタ記事ネタにもなるし、そうそうそう、一方でそれを書くことが何というかモチベーションにもつながって前向きになれるという、はい、そういう効果もあったと、う
ん、ありましたね、うん、ものすごくありました。
やっぱりそうだね、読ませていただいた感じからしても、やっぱり患者さんそれを、ね、体験した方がそれを語るって行為すごく大事だと思うし、多分ね語れないでいる方々もたくさんいると思うんですよね、
うんう
ん、だからこの本をきっかけに、うん、私もっていうような形で、私の場合はこうだったっていうことが、うん、いろんな皆さんが発信できるようになればいいかなという感じがしますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
本当にそう思いますね、うん、あのいっぱい言われました。私入院してて、私がライターでこれやっぱ何かに書こうと思うのよっていうふうに言った時に、ぜひ書いてほしいって、こういうことをあの自分は書く能力がないけどあなたは書けるんだから、ちゃんと文字にして書いて残しておいてほしいっていうふうにすっごくたくさんの患者さんに言われて、やっぱりみんなそうなんだよねって思いましたもん、
う
ん、
ですね、
うん、
ちなみにリエさん、ライター業にまあ復帰したというか、うん、今現状のところはどうなんですか？
いや、なので、一応自分の名前で、鈴木理恵の名前で一冊本も出したので、やっぱりこれを自分の核として、障害があるその自分が見る医療だったり、障害者からの社会とかっていう風なものをテーマに、これからきっと私は書いていく必要があるんだろうなっていう風に思うんですよね、うん、それはできれば、まあ、昔みたいにいろんなところに飛んで行って、そのいろんな人に会って、私はやっぱ本来そのいろいろ興味を持ってたこともすごく多いけど、それはもうできないと思うんですよね。やっぱり昔のように、うん、やっぱり週刊誌だったり雑誌だったりいろんなことの編集部にそれは行きたいけど、もうね、今のこの今のこの障害だったりっていうものか、このテーマから他のテーマにはちょっと今は書けそうもないので、なんかとにかく今だったらこの本をきっかけにして、なんかこのようなお仕事を続けていきたいなっていうふうに思いますよね、うん、
逆にでっかいテーマを手に入れたみたいな感じでもあるものね。
まあ一生のテーマだと思うんですよね、うん、本当に、うん、なのでこれを続けていきたいし、また脊髄腫瘍の患者会っていうのもないので。
あ、ないんだ。
ないんですよ、うんうん、なので脊髄腫瘍の患者会を作った方がいいのかなとか思ったり、まあ、そうすると患者会っていう一つの塊ができるので、例えば何かあった時に政治に対してこう何か自分たちの意見を脊髄腫瘍の患者としてまとめて意見をお伝えすることができるとか、うん、っていうふうにもあるので、 だから大事かな
と。ああ、そういうきっかけになるね、本に、うん、なっていけば、
そうそうそうそうそう、そういうふうなことをしていきたいんですよね、うん、とか、今はドキュメンタリーをちょっと撮っていて、
ドキュメンタリー、
はい、
ドキュメンタリー映像で撮ってるわけですね。
映像で撮ってるんですね、うんうん、あの障害者はどうしても障害があると、まず娯楽施設に行けない。
そうですね、
うん、
映画館とかね、そうライブとかね、行けないでしょ、う
ん、行けないんですよ、うん、やっぱその施設が受け入れ体制がなかなか整ってなかったりとかして、うん、あの私もちょっとライブに行ったんですけど、うん、あのまずそのスタッフさんがその障害者を見たことないので、うん、どうしたらいいかわからない、何をしたらいいかわからないっていう感じになって、あのバタバタしてるっていうのもあったので、まずその私たち自身が外になかなか出にくいっていうのがあるのと、受け入れ体制も整わないっていうのもあって、なかなか娯楽施設に行けない。その目の前にある例えば近所にあるカラオケボックスにも行けるかどうかわからないとかっていうようなことがあって、でなので私っていうのと、お被写体にするのと、あと入院してた時に友達になった患者仲間 の, あの何人かをあの一緒に出てもらって、ドキュメンタリーに出てもらって、この私とみんなでまずカラオケボックスに行くことができるかっていうのをドキュメンタリーにしようと思ってるんですよ。
なんか昔のあれだね、原和夫のなんかあれだね、
そこまで
青い島の会みたいな感じ
で、そこまでなんかすごいものではない、世に問うほどではないけど、もうちょっとこうお気楽な感じで、
うん、
あの楽しくできれば、うん、もうちょっとその皆さんにあのできれば笑ってみてもらえるくらいの、
あどうしてもねやっぱりテーマ的にしみったれちゃうようなところがあるよね。
そう、なんか暗く社会に強く訴えかけるというよりは、うん、なんかこうもうちょっと笑って見てもらって、うん、でもやっぱり私を通して見ることはどうしたってこう厳しいんですよ。やっぱりその皆さん本当に街中いるとこう人混みとかね、そういうようなところもやっぱりどうしても映っちゃうし、うん、やっぱ皆さん気がつかないから、その本当に私が危なっかしいっていうことがとってもあったりして、そういうようなことはどうしたって映っちゃうんですよ、
うん、
なのでこう問いかけてることはこうなかなか鋭いかもしれないけど、できればあまりその鋭いって思ってもらわなくて、できればこう笑ってでもあのしみじみなるほどなって思ってみてもらえればいいかなっていうふうに思ったり、うん、
なるほどね、これは確かにあの本のね、今回書かれた本の後の話だよね、あの、うん、つまり世の中に出ていく時においてどんなことがあるかっていうふうなことですね、
う
ん
う
ん、
そうです、うん、障害者が少なくとも、まあ、少なくともというか娯楽にすら携わる、うん、本当は一番娯楽って大事なもので、うん、そう皆さんそのあのコロナの時に経験したと思うけど、
はいはいはい、
娯楽になかなか、
ね、ね、
そうなくてすごい辛い思いをなさったと思うけど、うんうん、まさにそれが今私たちの障害者の日常で、みんな娯楽に携われない、
うん、
その単にちょっと散歩するとか、
うん、
ちょっと喫茶店行くことすらできないんですよ、
うん、ですよね、俺なんか聞いてて不安なんで、俺なんか乗り鉄とかできなくなるから、ね、電車乗れ行ったらもうね、それだけで乗るだけでもう大変だからね、
そうなんですよ、うん、なのでそういうことも全てできなくなっちゃうっていうことが、うん、フラッとどこかにとかフラッとちょっとっていうことができない辛さみたいなのを分かってもらいたいなというふうに思って、まあ、ちょっとドキュメンタリーにできたらいいかな。
それはリエさんが監督になるの？
なんかどうやらそんな感じみたいで、
撮ってる人は
撮ってカメラマンで、
カメラマンだ、
はい、小野田真理さんっていう、あの普通のあのスチールのカメラマンだったんだけど、あのもともと私とずっと一緒に仕事をしてた女性で、それであの最近はムービーもやってるんですよっておっしゃってたんで、ですごく素敵な今鶴に住んでて、
鶴って山梨の鶴、
そう、はい、鶴に住んでて、鶴のその街中の人たちを撮ってたりとかっていうこともあるんだけど、なかなかいいんですよ、味わい深い動画を撮ってるんですよね、うん、で彼女のその優しい気持ちがね、本当その動画に出ててすごくいいので、もうぜひ彼女と一緒にやりたいなと思っていて、本当になんかだからそういうあったかいなんか映像になるといいなっていう風に思ってるんですよね。
うん、いつぐらいにできる予定ですか？
いやー、なのでできれば来年にはまとめられたらいいなっていうふうには思ってるんですよね、
うん、
来年の中頃ぐらいまでにはできたらいいかなと、
うん、 なるほどね、うん、ぜひ大勢の人に見てもらいたいと思うので。
そう、うん、ね、そうですね、うん、そうだからいっぱい夢は広がるんです。だからその後は例えば小説書きたいなとか。
あ、小説書きたい、
うん、とかドラマ作りたいなとか、
うん、あ、逆になんか領域広がってんじゃん。
そうなんだから、やりたいことはいっぱいあるんですけど、うん、それができるかどうかは別にして、うん、やりたいことはいっぱいあるな、
うん、そう、やりたいことがあれば、うん、それをどういうふうにやるかっていうことの課題が見えてくる。まさにこの本の中で実践したことじゃないですか。
そうですね、うん、その通りだと思います、うん、そうだから ある程度ね、前向きに進んでいきたいなと思っています、
うん、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、みんなのためのリハビリテーション、著者の鈴木理恵さんのインタビュー第4回目と、その後、その理恵さんからのですねリクエスト曲、手嶋葵さんテルーの歌をかけさせていただきました、テルーの歌、これゲド戦記っていうねアニメ映画の、主題歌だった曲で、もうずいぶん前になりましたけれども、かなり話題を呼んだ映画でしたね。まあ、それでまあ今理恵さんのね話、まあ、これ10月に収録したんだけどね、それをまあ今回まで分割してまあ聞きながらいろいろ思ったんですが、まあ今日玉坂町、自分がね病院に行ってきて、まあ患者の立場でいろいろ見てきたっていうのもあったんで、それがまた身につまされるところもあったんだけれども、もう一つやっぱりねやっぱり自分のやってる編集っていう仕事のね体験になぞらえて、ああなるほどなって思うところがありましたねっていうわけで、この話がちょっと今年最後の、まあ今回そうなんだけれども放送のね中で入ってきたっていうのはなかなか良かったなと思いました。というのはやっぱりそうなんですよね、今もやっぱりその一人一メディアの時代になっていくんですよね。その全くプライベートなことをどんどんそんなウェブを通じて発信していいのかみたいなこと、まあ特にねマスメディアの人たちってそういうか見方をするんですよね。どちらかというとやっぱりメディアっていうのは公共のものであり、そういう社会に広く誰でみんなのためのそういう情報を提供するものでなければいけないみたいなね、なんかそういうふうな感覚が強いんだけれども、今はそうではなくて、それぞれの人たちがそれぞれの視座から自分の見てきた体験をもとに、そこから見える世界っていうのを語っていく、それが逆にその人だから見える世界っていうのが新たな気づきを他の人にも与える、なんかそういうねメディアの、変容の時代に差しか、なっている。まさにこの2025年っていう年はそんな年、うん、そんな結構大きなね変わりゆく中での一つの、まあ、ポイントになる年だったんじゃないかなという気がしてるんですね。というわけで、まあ、私のやってる、まあ、そういう、まあ、メディアの話でいきますと、やっぱりマスメディアだんだんだんだん廃れていってるわけです。私が仕事をしている雑誌の世界もねだんだんやっぱり休廃刊が本当に続いています。で書店もだんだんなくなっている。本当にね街を歩いて、まあ、書店に出会うこともなくなりました。昔だったら駅で電車降りたら目の前に本屋さんがあって、そこで雑誌をね立ち読みしてっていうところで、まあ、そういった経験が結構ね人々の、まあ、生活習慣の中にあって、そこから入ってくる情報っていうのが実はまあ、人々の生活にとっても大きかったし、そういうところで自分たちの存在っていうのが認められるっていうあたりもマスメディアっていうものは大きなね存在意義だったんですよね。ところが今はもうそういう形でまあマスメディアがのタッチポイントが全然ない。雑誌が、まあ、どころかそのね書店すらない。で若い人たちはもっぱら若い人たちに限らないんだけれども、まあ手近にあるスマホという情報端末で、まあ大体これが中心ですよね。テレビだってあんまり見なくなっているというふうな状況の中で、もうだんだんもうある意味マスメディアというものが追い越されてしまっている。つまりマスメディア自身がこの時代状況に対応できないような、状況になっているなっていうのがここ何年か続いている中で、今年も本当にそういう感覚でしたね。まあ今年の中で言えば一番やっぱり大きかったのは参政党現象ですかね。参政党っていう政党がもう割とまあズズズって感じでかなりのね票数をまあ伸ばしたわけですよね、選挙において。まあもっと遡ればその前のもうこれあれ去年の話なのかな、兵庫県知事選挙でしたね。まあ斉藤さんっていうまあ兵庫県知事がまあいろいろパワハラとかを告発されて、もうかなり不利な選挙戦になるんじゃないかっていうふうに思われていたのが、まあ、この間逮捕されちゃいましたけど立花隆という人がね現れて、まあ、かき乱すようなことをやる中で、 まあ、彼の情報と、あと、まあ、SNS ですね、やっぱり。あの時もね、一番大きかったのはやっぱ SNS だったんですよね。つまり、あの、兵庫県っていうね、土地柄、まあ、もちろんだから斎藤さんを知っている地元の人たちとかもいるわけですよ。それ、隣近所の会話の中に、あの SNS ってやっぱり隣近所の井戸端会議の延長線上みたいなところがありますね。そういう形で、人同士がコミュニケーションを取っている中に、そこにね、いろんなメッセージ、いや、テレビで言ってることはちょっと違うんじゃない、あの告発したね、あの兵庫県の幹部はこうじゃないみたいな、こういう情報がどんどん入っていく中で増幅されていって、それがあの終盤で土壇場で本当に選挙結果、あのね、事前の予想を大きくひっくり返すようなことが起こってしまった。あれは本当に、まあ、マスメディア、当時、まあ、地元のね、あの、兵庫県のメディアもそうですし、全国メディアの人たちも、かなりびっくりした体験だったと思うんですね。昔はマスメディアでの大量の情報投下戦略、まあ、例えば広告という形でね、それを展開することによって結構世論が動くというふうなことがよくあったわけなんですけれども、今はどうもそうではない。一人一人の、個人が、まあ、自分の発信能力があるわけですよね。その発信をベースに、そこにそういう、あの、いろんな情報が絡まって増幅されていく。そういう中で、まあ、世論なり、人々の、見方なりっていうものが形成されていく。そういう時代状況を、まあ、非常に、印象づける、一件だったと思いますし、多分おそらく、これ来年もそういう方向に行くと思うんですよね。うん。そうした中で、私たちのような、まあ、週刊金曜日と言ってる、毎週金曜日に一応、紙面通り、あの、紙名通りね、発行される週刊誌って一体何ができるのかっていうのはね、私たちも本当にあの、日々突きつけられているところでもあります。まあ、もちろんそれは、この、ラジオタマリバーさんのね、ラジオ番組っていう、ラジオっていうね、媒体もそうだと思うんですけど、ただ、私からすると、あの、ラジオっていう媒体は、うまいことそのデジタルの世界にシフトしていってるなっていう感じがすごくあるんですよね。まあ、もちろん音だけということもあるんでしょうけれども、あのほとんどそのまま昔からずっとやってるあの AM 電波 FM 電波に乗っけていたラジパッケージがインターネットにパッと乗っかるような感じで広がってるわけですよね。つまりあの一番ラジオがあの、ま、そういうあのネットメディアみたいなところにまあシフトして、しかも本当にさっき言った個人の、まあ、この番組だってほとんど私が個人的な体験を話してるんだけど、私個人とか、さっきあのね、話していただいた鈴木理恵さんとか、あとまあ、このラジオタマリバーさんで様々なね、パーソナリティの方々いらっしゃいますね。あの、高校の演劇部の方々ですとか、まあ、あの、まあ、刑務所ラジオっていうね、番組があったり、あ、それからあの、ゲイの方もいらっしゃいますね。そういった方々がどんどんあの、発信をしていって、そこからいろんなものが逆に見えていく。だから小さい視点に立つことから逆に世の中っていうものを描けるんではないかと。でむしろそれを、どういうふうに、まあ、追っかけていくかって、そこからどういうふうに学ぶのかっていうあたりが、もはやちょっとマスメディアに求められるような状況になってんじゃないかなっていうふうなことを、まあここに来るたびに毎回感じるような、そんな1年間でもありましたですね。というわけで、そろそろまた、音楽が聞こえてきましたので、お時間となりました。今年も本当にあの1年間、もうなんかこのね、たわいもない放送をお聞きいただきました。本当にありがとうございました。まあ来年もね、まあもちろんこういうあの今回やったあの著者インタビューみたいなね、そういったインタビューみたいなものをやっていきたいと思ってますし、またタマリバさんにね、なんか出たいってね、私の番組を聞いてるからあの出たいっていう人も結構いるんですよ。来年あたりはね、そういった方々もね、なんか、ちょっと招いてスタジオトークみたいなものをやってみたいかというふうに思っております。そして、まあ、今回今年が、今回の放送が今年最終回ですが、年明けはなんか1月2日からあるということですので、まあ、年内に収録に来ることになるかと思うんですけれども、あの、引き続き、このたわいもない放送ですね、2026年、新たな、まあ、本当にメディアの世界、人々の暮らしがどうなってるか分かんない、時代状況の中の、まあ、一つのね、語り口、語り部というような感じで聞いていただければというふうには思っておりますので、来年もよろしくお願いいたします。それでは、ご清聴いただきましてありがとうございました。皆様、良いお年をお迎えください。おやすみなさい。